エナジートレーナー大友理恵子のエグゼクティブのためのエナジーセッション。ポッドキャストエグゼクティブのためのエナジーセッションは、エナジートレーナーの大友理恵子先生がエグゼクティブな毎日を送りたいすべての方に向けて、人生にエネルギーを活性化させるために必要なスピリチュアル情報をお届けするのと同時に、皆様からの相談にお答えしていく番組です。エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤーの提供でお送りします。
はい、今週も始まりましたエグゼクティブのためのエナジーセッション第87回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組を導いてくださるのがエナジートレーナーの大友理恵子先生です。大友先生、よろしくお願いいたします。
はい、大友理恵子です。
テンションおかしくないですか。
いや、トーマスさん
こんな始まりでしたっけ。いつも、
いや、なんかちょっと、はい、新しいトーマスさんでしたね。
はい、ありがとうございます、はい、最近このオープニングの時に、はい、ちょっとこう身振り手振りをつけてやっていこうかなと思っていて。
いい感じ
ですね。はい、やっぱ出ますよね、この体の形が声にテンションとして。
本当にそうだと思います。
はい、やっぱ手を上げると元気になるし、
いいですね。
はいはい、手を下げると落ち着くし、ありますよね。
本当にそうそう。は
い、なのでちょっとテンション上げていこうかなと思ってやったら、大友先生がめちゃくちゃ乗ってきてくれたということで、はい、面白いテンションで始まりましたけれども、今日は87回ですね。はい、7月も後半になってまいりましたね。ということで、暑いですけれども頑張っていきましょう。
暑い、頑張りましょう。
はい、水分たっぷりとってね。はい、はい、そんな暑さも吹き飛ばしてくれる大友先生のオンラインサロン、こんなフリーでいいんか分かんないけど、
吹き飛ばさなくちゃ。はい、
オンラインサロンがスタートしておりまして、毎月ね、ご縁日瞑想やってますよね。
うん、ありますね。
あれが本当にすごいなと思っていて、
パワフル。
はい、
夏になったからもっとパワフルにしようって、
パワフルですね、
夏向きのちょっとこう仏様とこうちょっとねやっていこうと思って、
この仏様を毎回、うん、仏様のエネルギーを、うん、はい、この瞑想の中で大友先生が送ってくださるじゃないですか。そうですね。はい、この仏様ごとのエネルギーの違いみたいなものもなんか感じれるようになってきて、
すごい
すごいっすよ。
この
回マジですごいっすよ。
うん、でも本当に、ね、これただの慣れだから、慣れっていう言い方するとがっかりってなっちゃうかもしれないけど、はい、本当にだんだん馴染んでくると分かるようになるから、
はいはい、
あのね、お料理だっていろんなもの味見してるとだんだん物の味が分かって、スパイスまで、うんうんうん、あ、これってきっと胡椒が何割とか、しかも胡椒はどこどこ3だとか
結構すごい
シェフですね。先聞きみたいな人たちってそうやって
な
って
み
た、
はい、なるほどね、
エネルギーも同じ。
やば、ちょっとずつでもトーマスも多分感じられてるようになってるんで、
すごく
最初からオンラインサロンに参加してくださってる方とかも、ちょっとずつ多分そういうの感じてると思うんですよね。
はい、強くなってらっしゃいます。
そうですよね、
本当に明らかに
回を重ねるごとにね。なので、そんな面白いことが繰り広げられてますので、はい、ちょっとこの暑さを吹き飛ばすためにもですね、はい、皆様ぜひ体験セッションとか参加していただけたらいいんじゃないかなと思ってます。はい、概要欄に詳細ありますので、そちらからお申し込みください。はい、LINE からのお問い合わせもお待ちしてます。
お待ちしてます。
はい、というわけで、じゃあ今日も相談が来てますのでお答えいただこうと思います。はい、こちらです。仕事が八方塞がりで、これまでお勤めした会社の経営も思わしくなく、職を失っています。人のつてでいろんな仕事にチャレンジしているのですが、その仕事が辛く、何をやってもうまくいかず、生きていくのが辛くなってきました。辛くなってます。はい、かわいそう。
うん、はい、なんていうか辛いんだなっていうのが、
すっごい文章から来ましたね。
はい、
八方塞がりらしいですよ。
はい、そうですね、現実的に何をしたらいいのかっていうことについては、はい、ちょっと頑張ってくださいって、踏ん張ってくださいとしかこう言いようがない状況なんだけれども、うん、そもそもこの方がどうしてここまで追い込まれてしまったのかっていうことについてお話していくと、はは、うん、もちろんスピリチュアル的に言って、この方のカルマとかご家系の因縁的なものとかね、はい、いろいろあります。うん、でもね、あ、私これから言おうとしたこう単語で、あ、今回も同じテーマだって思いました。はい、感情。
出た感情。7月は全部感情。
あれあれですね。はい、うん、ただ、前回の3回続けてきた方々は、やりたいことが分からなくなっちゃった系で、はい、今の自分の感情をね、相談してみてねっていう話なんだけれども、この方ももちろん今の自分の感情と相談してみてねは必須ですけれども、うん、ここまで追い込まれている ていると今の感情と相談したから休みたいから休めとかそんなこと言ってる場合じゃないわけですよね。ほうほうほうほう。ただこの方になぜこうなったかっていう断りはまず認識していただいていく必要があります、うん、なぜならば今回を乗り越えても次にまた似たようなスパイラルにはまってしまう可能性があるからなんです、はい、でこの方も当然のことながら生まれる時にこんな感情を大切な人と分かち合って暮らしていきたいなっていう何かがあって、うんうん、そして生まれてきているわけです。で、同じようなものをどこかの前世でやって、だいたい人間って50年から100年ぐらいしか肉体的な寿命がないわけだから、うんうんうん、やり尽くしきる前に、あ、時間切れで終わっちゃった、次回に持ち越しって言って、また高次元に帰っていくわけですよね。うんうん、そういうふうに、今の、今回この方がお生まれになった人生で、こういうものを自分でまた体験したいな、あるいは誰かとシェアしたいなと思う、前段の前世でいろいろ思った時のその感情っていうのがものすごく根強く良くも悪くも持ち越してきちゃってる状態のようなんですね。で、この方もし今日聞いていただいてたら一緒に考えましょう。まずあなたが物心ついてから本当はどんな気持ちを大事にしていきたかったのか、そしてそれをどういうふうに押し殺してきてしまったのか、
うんうんうん、
すごく押し殺してきてしまった時間が長いんだと思います、うん、そしてこの押し殺した時間がこの方の新たなカルマとしてこの方の道を塞いでいる状況のようなんです。だから、まず自分はどういう気持ちを大切にしたかったんだっけっていうのを思い出してもらう、これ必須ね、うん、そしてでもそれを我慢させちゃった自分の考え方とかこうあるべきとかね、人としてこれが正しいとか正しい論っていうやつ、それは何だったっけっていうのもちょっと洗い出していただきたいんです、うん、で、それ洗い出しは何のためにしているかというと今後もべき論この正しさっていうものにこの方は多分翻弄される可能性があって、多分先の見通しが立たないっていうことに関しても人ってだってこの年になっていい年をしてこうなんだからこうしなくちゃいけないよねっていう考えが働いてお仕事を選択しようとしてると思われます。
ほう、
こうあるべきだからこの年なんだから、うん、もう今までこうだったんだから、
ほうほうほう、
ではなくて現実的にはそれを加味する必要は全くないとは言えないけれども、うん、まず私はどうしたかったんだろう、私はどういうふうに自己実現をしてみたかったんだろう、うんうんうん、ちょっとそこに心の目を向けてください、うんうん、そして人にお仕事ないかなってお願いすると思うので、うん、その感情を満たせそうなものにつながるお仕事を探してくれるっていうふうに思い切っても頭を下げて回りましょう。
言い方、頼み方を変える
って変えてください。はい、本当に欲しいものはこれなの、探すの大変かもしれないけどお願い探してって言って、うん、ちゃんと依頼しましょう、うん、この方多分ね、うん、私これが欲しいの、トーマスお願いそれちょうだい、
うんうん、
トーマスお願い一緒に探して、
うんうん、
言ったことないと思う、
うん、
そうするとね、ごめんね、私今ちょっとお仕事を探してるから、うん、何でもいいからお願いってきっとお願いしてる。
ほうほうほう。
だって現実的にはそれほど追い込まれてると思うからね、うんうん、そうするとこれ引き寄せとか祈願とか、
はい、
何回だったか忘れたけれども、はい、宇宙の掲示板にリクエストするにあたってぼんやりではいけないんだ、ピンポイントで言わなきゃダメなんだっていうお話をしたと思います、うんうんうん、はい、それと同じ、生きてる方にもピンポイントでお願いしてください。そして生きてる人にピンポイントでお願いするということは、はい、アクション、動き、それから言葉を発するわけだから、
うん、
言霊とエネルギーが発するでしょ。そしてそこに、本当に私は、いや、そういうお仕事じゃなくて、こういうお仕事じゃないけど、ちょっともう無理なの。で、これぐらいお金ないと食べていけないの、お母さんもいるし、みたいな状況だったって言ったら、うん、その思いが強い波動として、波紋として広がっていくわけ。強く遠く深く伝わっていく。それが祈願をするときのいろいろ、ちょっと時間かかっちゃうから、その回探して聞いてください、このリスナーの方ね。
遡ってね、ありましたね。
今日2回分喋るわけにいかないので、はいはいはい。なので、それと同じ発動というふうになっていくから、ちゃんと自分の欲に従って、今必要なものはこれとこれと、あれとそれとこれだから、贅沢かもしれない。これ探してっていうこと、みんなに言って回ってください。はいはいはい、出てくるから。
確かに。
ここをやって
言われる 側としても、なんか何でもいいから仕事探してたと、なんか紹介しやすいやつまず教えますもんね。
女性で何歳ぐらいでこうだから、これどうって持ってきた。
うん、
あ違う、スコーンと、あれってじゃあ何なんだろうってなるわけだから、うんうんうん、でもこれだけの必死の思いで、これをくださいって言ったら、何とか探してあげようって人って動きますよね。
確かに。
感情が起きます。
そういうアンテナが少なくとも立ちますよね。
そうです。人を動かすのは感情なので、だから、この方は、私は何が欲しかったっけって、昔のか、もう今もわけわかんなくなってると思うから、うん、昔何が欲しいと思ってたっけって、うん、あの子まだ天真爛漫だった子供の頃何だったっけって、うんうん、でそれを言ったらお母さんに何言ってるのって怒られちゃったとか、うんうん、先生に冗談じゃねえお前は今これをやる時だろって怒られちゃった、うんうん、そういうことで自分を抑圧してきたと思うので、うんうん、私何だったっけってまずその原点に帰ってみましょう。これは大変だけどあなたがやってください。そしてもちろん私がお手伝いすることもできます、うんうんうん、でもこの原点にある本当に根源的な思いに関しては、うん、周りはいくらこれですよって言って、本当にこれだからねって言って提示しても、ご本人がそうだねって言って自分で受け入れなかったらダメなの。だから考えてみて、考えるのに人の助けが必要だったら、私でよければいくらでもお手伝いしますからね。なのでこの感情を考えていきましょう。そうすると八方塞がりだったものが六方塞がりになり、次四方塞がりになり、あとここだけだなっていうふうにだんだんだんだん塞がっていく角度が緩く開いていくから見えてくる、うんうん、でそれまでには少しまだ時間が必要ですよ、うん、でもあなたが苦しんできた、何年苦しんできたかわからないけど、うん、仮に5年苦しんできたとしましょう、うんうんうん、まだあと5年もかかるっていうことはないですから大丈夫。せめてあと1週間でいいから、私なんだっけっていうのを考えましょう、うん、そして次の1週間お願い、こういう気持ちになれてこんな収入が得られそうなもの探してって頭を下げて回りましょう、
うんうんうん、へー、
はい、それだけでまず必要な情報が集まってきます。
すごいな、
はい、
なんかこれをきっかけにでもそういう時間を作っていただくことで今後が変わるなら、うん、
絶対に変わる、
うん、
はい、
ぜひやっていただきたいですね、
は
い、
そしてもう一つ言うとね、この方多分生きているのが辛くなってるっておっしゃってたでしょ、うん、でもしかしたらもう消えてなくなっちゃおうかなって思ったことがあったんだと思う、
うん、
お話しながらざっと例示させていただきました、
はい、
この方寿命がまだ全然あるので、
お、
死ねません。
あ、そうなんですね、
はい
はい、
ここちょっと大事ポイント、
はい、
死ねないんです。
なるほど。
死ねないから、うん、立ち上がって歩いた方がいいの。このまま生きているのが辛い、どよどよを、あとじゃあ30年残ってるとして、うんうんうん、30年どよどよってしていくのどうです？
確かに。
ここじゃ一週間、私どんな感情でやりたかったっけってちょっとこう思い出してもらって、うん、ノートに書きつけてもらって、うん、で、私こうなりたかったかも。で、ここでね、脳みそが、いやいや、そんな都合のいい仕事なんてあるわけないだろう、お前。それはわがままって言うもんだよ、うん、って言うと、うん、また、ちょうだいって言えなくなっちゃうから、うん、その、いやいや、お前わがままだろうっていうのが、あなたの感情にずっと蓋をしてきたので、うん、それが出てきたら、ちょっと待ってて、後で聞いてあげるからって言って、ちょっと横に待っててもらって、うんうんうんうん、そいつが出張ってくる前に、トーマスさんとか私に電話して、うん、あのね、私こういうお仕事が欲しいからって言ってください。うん、身近な人に LINE するとか何とかして、とりあえずやってくださいってアクションをやる。うん、こうすると、未来の快適な時間というのが立ち上がってくる。さあ、その立ち上がってくる素敵な30年と、うつうつ過ごす30年、どっちがいいですかっても考えるままの答えは出ますよね。
そらそうだ。
なので、ご自分の感情をまず思い出すところをやってみてください。
すごいきっかけになりましたね、はい、ここに相談いただいたことで。
そう。
へえ、ちょっとぜひ、チャレンジして。
チャレンジして。
欲しいですね。
はい。
これは。
まさに。大丈夫だから。
はい。
はい。
いや、なんか今月ね、いろいろ感情についてのテーマでやってきましたけども、
う
ん、
はい、そうですね、
いろんなレベルの感情について、ね、はい、考える方がいて、うん、
はい、
で本当全然違うことで悩んでらっしゃって、
そうですね、
なんか多分多くの方が多分今この時期、うん、この番組を聞いてる方は感情に対する何かあるんでしょうね。
そうなんでしょうね、
はい、なんかそんな流れがを感じましたので、うん、ぜひ皆様ちょっと自分の感情、うん、しっかり見直す期間
に
この1週間当てていただけたらいいんじゃないかなと、
深く深く自分の感情に傾聴してあげてください、はい、
そうですね、うん、大事っすね、
ね、
感情、
はい
はい、感情の に任せて生きたら大友先生みたいになれるようですからね、
は
い、先週おっしゃってましたよね。
そうよ、
はい、ぜひ皆さん感情に正直に生きていきたいですね、
はい
はいはい、というわけで今日の配信を聞いてですね、皆さん感じたことだったり、さらに湧いてきた疑問質問相談、何でも番組へお寄せいただけましたら、この番組内で大友先生が答えてくださいますので、ぜひご活用ください。そして大友先生に直接、はい、サポートしてほしいという方も LINE の方からお問い合わせいただければご対応できますので、はい、行ってきてくださいね。そしてオンラインサロンも、入会お待ちしております、
はい、
というわけで番組の最後にショートヒーリングのコーナーです。今日は何を、
はい、かしこまりました。今ちゃんと考えましたよ。
おお、すごい今、
はい、はい、今、はい、ずっとそう、今月ね、感情のテーマが続いてきて、はい、1回目2回目3週目とこう感情の何かそのですね、私たちの根源にある感情がふんわり優しく芽生えていくとかね、広がっていくとか、はい、そういうようなショートヒーリングをお届けしました、はい、ただ同じ感情だけれども今回の場合はふんわりしていくその感情の種、その上にもう大きな漬物石が乗っかっちゃってるって、うん、そういう状態なので、はいはい、せっかく美味しい完熟の梅を、いや、ね、なんで梅を思い出したって、ちょっと梅を漬けたのでね、そろそろ使ってるかなってちょっと思い出しちゃったもんだから、
ね、そう、
使ったんだけれども、はい、さあ、使って、梅の香りもなんとなくほんわりしてきたな、そろそろこう使ってるかな、とも思うんだけれども、あまりにも乗っけた漬物石が重たすぎて、うん、もはやその壺を開けることもできなくて重たくなっている。うん、自分の心の中に希望があったはずなのに、うん、その希望に手が届かなくなっている、はい、そういう状態なので、うん、そんな方のために漬物石が自然に開け、漬物石動けって言って動いていくように、はい、でもそういう重しはもう今乗ってないと思うから大丈夫っていう方には、うん、前回までは心の感情という話が花がね大きく咲くようにっていうお話をしましたけれども、うん、多分花壇にお花の感情の種を植えられたと思うので、はい、その花壇の柵が全部なくなってこの宇宙いっぱいにそのお花が咲くように垣根を外して、はい、っていうようなエネルギーをお送りしようと思います、
はい、
はい、
お願いします。
じゃあ皆さんはねもっともっと、自分の心の感情という花を大きく咲かせたいなって思ってると思うので、うん、はい、どこまで、どこの花壇に、どこまでこのお花の香りを届けたいかなってイメージしてください、
はい。
で、今日のご相談の方は、思うく重しが乗っかってると思うから、もう何も考えず、そこでゆったりお過ごしください。はい、ゆったり過ごすということが、今のあなたへの一番のギフトになると思います。うん、じゃあ、どっちかね、ゆったりをもらうか、もうこのお花もっともっと遠くまで届けちゃうから、この垣根壊してもらっちゃうんだ。どっちか。
お、はい、選べるんですね。
はい。はい、選びました、トーマスさん。
選びました、
はい、OK、 皆さん選んでいただけましたね。はい、では皆さんにそのどちらも何かが邪魔立てを阻んでいるので、阻んでいるものを柔らかく溶かして、そして阻んでいたものがさらに私たちの感情の糧になるようにヒーリングのエネルギーをバイブレーションをお届けしていきましょう。はい、ではどうぞ、私にお目にかかったことがある方は私に心の目を向けてください。お目にかかったことない方、大友理恵子っていう、こう名前を思い浮かべてください。そう、そう、皆さんの感情という素敵な花がもっともっともっともっと大きな花を咲かせるためにどんどんどんどん芽吹いて大きな花に育っていくために、ちょっと邪魔になっているものは溶かしていきますよ。溶かして溶かして溶けて溶けて柔らかいお水になって、はい、そして私たちの心にじんわりじんわりとまた入っていきますよ。そして私たちは大きな幸せ、喜びという循環の中に入っていきます。そうそうそうそう。もしかしたら人によってはちょっとこう大きな輪の中に自分が存在しているっていうような感覚に包まれてるかもしれません。どんな感覚もすべて正しいので、たくさんたくさん味わってください。もう少しね。はい、しっかり味わって、味わって味わって味わって、 これは常にこうやって自然に私たちの心の土に注がれていくものなので、しっかり握るとかしっかり自分の中に収めるとかそういうことはしなくていいです。ただただ味わって、この感触、この感覚を心に刻んでください。あ、こんな感じだったな、こんな流れだったな、こんな風にして自分から幸せが発動されて、そして大きくなって帰ってくるんだな。そうそうそうそうそうそうそうそうそう、いいですよ。はい、刻みましょう、私たちの心に。はい、うん、スーッと溶けて馴染んでいきましたね、今ね。
馴染んでいきましたね、
うん、ね、
なんか心にグーッとこう入ってくるものを感じました。
トーマスさん、
はい、
これオンラインサロンの中でこういうワークやったの覚えてる？名称が違うし、
はい、
導入の仕方がガイドの仕方が全然違うから、
うん、はい、
わかんないかもしれないけど、はい、ほら今こんなサイクルでこんなことになってって、
うんうん、
オンラインサロンの限定のワークをやった。
いや、でもやりながら、うん、これショートヒーリング、ショートって思いましたよ、
うん、でしょ、はい、そうそうそう。いや、私もその実はこういう着地になるとは思ってなかったんです。思ってないっていうのはこういい加減に聞こえるかもしれないけど、うん、自分の心を満たすようにこうやってこう発動してイメージするっていうことが、実はこうやって宇宙の循環の中に本当本当にポジションをしっかり確定させるっていうことなんだなっていうことを今確認したのね。今のね、オンラインサロン限定のワークあったよねっていうお話で、それなの、なんっていうふうに思われた方いらっしゃると思う、はい。で、オンラインサロンに入ってらっしゃる方は、オンラインサロンの中で、ポッドキャストで言ってたあのワークって何のことですかってわからなかったら質問してください。
はいはいはい、うん、そうですね。
はい。
ぜひ、オンラインサロンも、はい、瞑想会体験で参加できたりしますので、はい、ちょっと気になる方は、はい、お申し込みしてみてください。
はい、リスナーの方、ぜひぜひ、こんな、すごくこう、いいワークをたくさんやってるから、はい、遊びに来てください。
そうなんですね。はい、というわけで、はい、エグゼクティブのためのエナジーセッション、第87回以上で終了とさせていただきます。今週も大友先生、ありがとうございました。
皆さん、ありがとうございました。また来週、お目にかかりましょう。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？概要欄にある、レイヤー LINE 公式アカウントから、大友先生への相談をお待ちしております。些細な相談でもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤープロデュースライフブルームドットファンナレーション土屋恵子がお送りいたしました。